アイズセッション。ここからは毎月第1週目の特別コーナーアイズセッションの時間です。昨年春北大路に誕生しました未来創造型まちづくりコンセプチュアルビルアイビルディング、このオーナーでいらっしゃる石田和夫さんと一緒にアイビルディングでつながる素敵な方々をお招きして今日もトークセッションしていきたいと思います。
改めましてこんにちは、アイビルディング株式会社鉄の、石田です。石田和夫です。
はい、そしてラジオミックス京都の木村ひろみです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。石田さん、2023年の新しい、はい、新年度が始まりましたけど、はい、アイビルディングももうできて1年近くですか？
そうですね、はい、まあ、1年ちょっと経ちまして、うん、本業の事務所を3月去年、
不動産の、
はい、そうですね、そんでから、6月に、4階の、はい、4階にあるダイニングバーのラグランジさんがオープンして、はい、毎月何度か私の方はジャズのライブをさせてもらったり、まあ、いろんなメンバーが今集まり始めてますけども、
はい、
4階がオープンして、あとは10月にも1階の、北大路焙煎室さんがオープンしまして、
はい、徐々に徐々にこうオープンされて、
はい、で10月にアイガットサロン3階にオープンしまして、もうすでにコンサートももう何回かさせていただいて、まして今日ねお越しいただいているゲストの小林さんにも、
はい、
今月出演いただくんですけれども、
はい、今日も素敵な、
そんな感じです、
はい、ゲストの方々ゲストの方をですね、はい、お迎えしたいと思いますので、ちょっと今ね、はい、言っちゃいましたけど、はい、先にね先に言っちゃいましたけどもじゃあ改めて紹介お願いします。
は
い、
今日はバイオリニストの小林明子さんにお越しいただきました。よろしくお願い
します。よろしくお願いいたします。
小林さんはね、大阪フィルハーモニー管弦楽団、
はい、交響楽団です。
失礼しました。いきなり、まあのバイオリニストをされてて、他にも、ジャズバイオリンも取り込んでられたりとか、
はい、
それから自分のいろんなユニットで、いろんな場所でコンサートやライブを、されてる、
はい、
ということですね。ですが、
ま
あ、まあ、今大フィルの、ね、バイオリンをされ、大バイオリン奏者をされてますけども、はい、もうそもそもいつぐらいからバイオリンをされていらっしゃいますか？
は
い、
4歳からやっております。
4歳もう4歳の時にバイオリンがあったんですねそれもすごいですよね。
お母さん、
母がやらしてくれたんですけども、もちろん私の意思じゃなくて、はい、まあ、母親が教育の一環として、はい、知り合いでその才能教育っていう鈴木メソードがあるんですけども、はい、そこの先生に毎週金曜日に連れられ自転車で連れられてレッスンに行ってました。
そうなんですね。京都にまあお住まいで京都で生まれて育ってってらっし、はいはい、いらっしゃるということなんです。京都のそういうところがある？
あります。下鴨の方に。
そうなんですか。
あります。
はい、じゃあ4歳からもずっと。
そうです
ね。すごいですね。
小さい頃から。
途中でこうくじけたり嫌になったりしなかった？
それはもちろんもちろん例に漏れず。
でもここまで続けてこれた何かそういう思いっていうかなんかあったりするんですか？
そうですね、小学生ぐらいまでは、まあ、1対1で先生と自分っていうのそのセッションで、まあ、単純に弾けるか弾けないかっていうレッスンだったんですけど、中学生ぐらいになってから弦楽合奏っていう、
はい、
そういうみんなでこうバイオリン、ビオラ、チェロって組んで、
うん、
20人ぐらいかな、小さな、はい、室内、弦楽合奏みたいな形で放り込まれて、はい、そっから、あ、人ってこんな弾ける人いるんやとか、ちょっと刺激をもらって、そっから、まあ、ちょっと自分も頑張ろうかな
って。
じゃあその時がバイオリン大好きっていう感じですか？
まだその時は好きぐらい
ちょっと私頑張ってみようっていう芽生え出した頃みたいな。
芽生えです。
でも音楽大学に行かれていらっしゃらないんですよね。
はい、
そこ行けてないです。
ね、
そういうやっぱ経歴も珍しいんです
か
ね。
ある意味ね、うん、なのにあの大フィルでやれるってことは相当腕前があって、はい、あのされてると思うので、あの、はい、普通の大学に通ってるんですよね。
そうです、一般大学です。
そうですよね。
じゃあ音楽じゃないことを学んで卒業されて。
そうです。
何を学んでらっしゃったんですか。
人間科学部で社会学専攻でした。今思えばせめて文学部の音楽学とかやっとけばもっと役に立ったかなと思いますけど。
でもなんかまた別の視点があるかもしれない。
そうですね、かもしれないです。
でもこう大学卒業してやっぱりバイオリニストでやろうということ
を、卒業する前ですね、3回生か4回生ぐらいの時にやっぱりあのその時あの大学名を申しますと、はい、大阪大学なんですけど、
大学は大阪の方なんですね。
で阪大オケっていうと、はい、阪大にオーケストラがあって、はい、そこに入ってて、そこで余計に芽生え音楽愛が芽生えてしまって、これもちょっとやめれないなと思いまして。
で、はい、大学でその芽生えたきっかけって何だったんですか。
オーケストラでやっていくうちに、はい、あ音楽ってこんなに楽しいんだ、しかも大勢でやるのでいろんな楽器もいますし、こんなやり取りとか、はい、大変でしたけど。
なるほど。それがもう、う
ん、一人でやるよりもなんか
これでやっていきたいと
思ってしまいまして
そっから大フィルのオーディションを受けて、
はい、
すごい
難関ですよね。なかなかね、もうね、
どのくらいの倍率とかってあるんですか。
私が受けた時はほぼ10倍、9人か10人受けてたんですけど、
なかなかね音大芸大を出られても交響楽団とかそういうとこ入れないですよね、今ね。なかなか、ね、
厳しいです ね,
ね、
まあすごい、まあ、運が良かったという
かですよ ね, すね。だその阪大の時にもうバイオリン大好きっていうことを思って、私はもうこれでいくと
思いまして、まあ運よく受かったからいいですけども。
いやでもそれはねもちろん叱るべきして受かられて、今大フィルのバイオリンの奏者をされながら、はい、他の活動はどんなことされてるんですか。
他の活動はですね、はい、まあ、ジャズに取り込み始めて、まあ、10年ぐらい経つんですけど、
ジャズもされて、はい、まあ、そちら
はまあオケやりながらなんで、まあ細々といってですけども、まあ幸いいろんなすごい才能あふれるミュージシャンに出会えて、あのいろんなユニットを組んで やらせてもらってます。
そうなんですね。ジャズの活動はどんな風にこう毎回、まあ、コンサートというかライブみたいなものはされていくんですか、はい、もうその都度なんか
どんな風に、まず、まあ、実は明日小浜真由美さんというピアニストとするんですけど、
そうなんです、ね、
最初私彼女大ファンで、
はい、
まあまあ、半分追っかけみたいな感じ で,
そうなんです。
ライブに遊びに行っては、まあ、嫉妬にさせてもらったりして、でそのうちにじゃあライブしようかってなって、まあそれは最初あの出町柳の村っていうとこなんですけど、まあ、その辺からなんかだんだん徐々に人の輪が広まって、
その都度なんかやりましょうかみたいな感じ、う
ん
う
ん
う
ん、それがだんだんユニットがだんだん増えていったって感じです。
すごい。
まあそのオーケストラのお仕事があって自分のユニットがあってジャズもやってて、であの無伴奏にも取り組んでおられる。
無伴奏は実はこの3年ぐらいはやってなかったんですけども
はい、はい、
その前はあの、まあ、バッハの作品から始まって、まあ、イザイで、その後もっといろんな近現代の面白い作品があるのでそれに取り組んだりしてました、ね、はい、
いや本当に小林さんはある方のご紹介で、
はい、
初めて、ね、ジャズのライブにお邪魔して、
はい、
ね、お聞きして、その後あのアイガットさんにお越しいただいているお話しているうちに、
ア
イガットさんの私は、まあ、無伴奏の、ね、曲が好きなので、うん、特にバッハが、ね、好きで、
うんうん、
この番組の冒頭にも、
はい、
無伴奏チェロ組を曲を鳴らしているぐらい大好きなんですけれどもぜひ、まあ、無伴奏をやってほしいということで、でもう本当快諾していただいて、まあ、4月の、ね、16日今月やるんですけれども、
はい、
あのバッハとか なかなかあの鋭い演目を持ってきていただいてそれも後ほど紹介いただいたらいいんですけども武運葬なかなか取り組んでる方が少なくて、
はい、
まあ、いろんな方にオーダーするんですけども、はい、なかなか武運葬一人ではできないっていう演奏家も多い中でさっと受けていただいたという経緯があります。
さすがです。
武運葬は、うん、あのそもそもあのうちの大阪フィルが、はい、いつも毎年9月ぐらいに大阪クラシックっていう、うん、あのまあ、市民にあの、いろんな人に聞いていただく、うん、そうイベントがあるんですが、はい、その時にあ、まあ、いろんなアンサンブルもいいけど、まあ、一人で弾くのもありなんじゃないかなってちょっと思って、うん、で まあ、それで、まあ、バッハを、ね、3つあ6つ作品ありますけど、はい、それをちょっとずつ出していって、うん、言ってまして、
もうなんか、ね、あの出し惜しみするのもあれなんで4月16日の演目を教えてください。
ご紹介お願いします。
あ、はい、演目ですか、
はい、バッハがもちろんあって、はい、あとどんな内容か。
その後はですね、そのバッハに影響されて、はい、ムバソン作品を作ったレーガーっていう方 、はい、とヒンデミット、この2人はあの、うん、ドイツの近代をあの代表する作曲家なんですけども、うん、レーガーはあの本当にバッハの形式をこうほぼ真似して、はい、いっぱい作ってるんですけども、その中で今回弾くあのシャコンヌという曲が、もうまさにあのバッハのシャコンヌを意識して作られてるんですけど、うん、なんかねバッハの10倍ぐらい難しいですよ。
わーおー。なんか、ね、
まず和声が複雑で、
そうなんです
か。曲をいきなりやりますって感じで、
いやいきなり、
ありがとうございます。まあ準備されてたんでしょうけどね、もちろん普段からね。でもなかなかうちはあの坂田サロンではあの京京の小峰さんに先日ヒンデミットの武運葬やっていただいて、
はい、
あと地元の森本秀樹さんフルートのね、はい、フルートトラベルソでテルマのファンタジーやっていただいて、まあ、結構無理難題をいろいろお願いしたりとか、
はい、
まあ、そういう取り組んでいる方をお越しいただいてるんですけども、まあ、今回も小林さんにはあの、そう本当に一人で演奏するってね結構ね、大変なので、
多
分いきなりやれって言われたら多分無理なんで、
ほとんどの方がだからいろんな人に声かけてるけど、なかなか武運葬をやってくれないんですよね、
はい、いやーね、すごいですね。
すごいですよね。めっちゃ楽しみです。
そういうのを本当にもうあの知っている人ほど胸熱な演目っていうことですね。今日今回の
胸熱、
4月16日、はい、日曜日の、
そうですね、あの、はい、席数もちょっと限られててもあとわずかしかありませんけど、まだ行きますので、よかったらお越しいただければと思います。
ぜひぜひお問い合わせ、はい、アイガットサロンまでしていただきたいなと思います。
はい、あとは最後になんかあのこだわりを一つ、バイオリンのこだわりなんか一言、
いや聞きたい、
こだわりですか、まあね、楽器はただ一つだけ持ってるので、はい、まあ、その楽器を最大限に生かすような、まあ、調整とか、ね、あの、あと弦の種類をちょっと張り替え変えてみたりとか、で、まあ、あとパーツ、顎当て、あとテールピースとか、あの楽器にくっついてる部分ですね、あれを変えるだけでも割と音が変わるんで、はい、まあ、なるべく自分の理想とする音に近づけようと、う、まあ、あれこれ小細工をしてますが、
そうなんですね。
でも小林さんってこう、ね、小柄ですごい細身で、
本当に
あのバイオリン持ってたらシュッとたら立たれてめちゃくちゃかっこいいんですよね。まあリハーサルとかちょっと引きにこられて、いやだからそれをまた今度ね4月16日やっていただけるということで、うん、
ぜひあの間近でね、アイガットサルンは本当にプライベートスペースというような、本当に素敵な空間になっているので、そこで間近でその生の音を聞いていただきたいですね。
はい、
いや楽しみ、ぜひぜひ。なんか4月16日の日曜日14時開演、
そうですね、
13時半、はい、会場ということですので、
はい、
アイビルディングの3階アイガットサロン、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
そしてあの小林さん明日もあの大津のぼちぼちで、
ね、ありがとうございます、ね、はい、明日4月8日の、
はい、
浜大津駅からすぐの大津ぼちぼちさんっていうところで、
うんうん、
素晴らしい、先ほども言いました小葉真由美さんとデュオライブをしますので、はい、こちらはジャズですけども、
はい、
まだお席ございますので、はい、2時開演ですので、
はい、
よろしければ、
そうですね、
はい、
あとは大阪フィルハーモニーのコンサートには ぜひ出演されてると、はい、されてますので、
小林さんをちょっとチェックしていただきたいなと思います、はい、普段 の最新情報だったり小林さん の、はいはい、情報を、ね、ぜひご覧いただきたいなと思うんですけれども、はい、SNS とかはされてらっしゃる、はい、
Facebook と Twitter してます。
Twitter で、はい、Twitter の方は、小林あきこさんで検索、
はい、
はい、あきこの漢字が、はい、
アジアのアに希望の木に子供の子です、
はい、小林あきこさんでぜひ検索していただいて、はいはい、Facebook は
Facebook はそちらはローマ字で、はい、あきこ小林で入れておりますので、は
い、ぜひこちらもチェックしていただいてください。はい、はいはい、ということで今回はアイズセッション、ま、素敵なバイオリニストの、はい、小林あきこさんにお話をお伺いしましたが、
はい、最後に今日、この番組では最後にゲストに来ていただいた方の、お好きな一曲を、はい、紹介させていただいてます。最後にご説明お願いします。
はい、僭越ながらもう10年ぐらい前に録音した、CD があるんですけども、イザイの無伴奏ソナタ、うん、その中の第1番の、第1楽章を流していただきます。
はい、小林あきこさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。